聞いて
知っと
ブルーアースプロジェクト。
みなさんこんばんは。聞いて知っとブルーアースプロジェクトの時間がやってきました。ブルーアースプロジェクトとは、明日も青い地球で会いたいをキャッチフレーズに、環境問題について女子大生の視点で神戸から発信している団体です。帰宅中のあなた、家事をしているあなた、毎日忙しくしているそこのあなた、このラジオを聞いて一息つきながら私たちと一緒に環境について考えてみませんか。今回お送りするのは DJ メイと
ののかです。
この15分間お付き合いください。はい、というわけで私たちが番組を持たせていただいて、今回が500回目の放送ということで、
はい、
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
そしておめでとうございます。おめでとうございます。
ということで
ののかさん、このラジオに関する思い出、はい、お伺いしたいんですけど、
はい、初めての収録の思い出話そうと思うんですけど、はい、なんか4人、私含めて5人で行ったんですけど、
はい、
なんかこういうラジオのブースをまず見るのも初めてやし、もう収録するのも初めてで、
確かに
もうめちゃめちゃ緊張
そうですよね。
心臓バクバクだったっていう記憶があるんですけど、はい、おしゃべりのうまいクレアさんと、うん、ななこさんとかがいらっしゃって、
はいはい、
もうなんか皆さんのトーク力が凄まじくて、
うん、
私もいつかあんな風に喋りたいなと思いました。みっちゃんはありますか？
私初めてやった時は、うん、ブルーに対するその意気込みとか、うんうん、その大学で何勉強してるかっていうのをお話しさせていただいたんですけど、うんうん、私ももうほんまに緊張しすぎて、
うん、
でもなんか紙やったから、うん、リテイクお願いしまくりました。じゃあ私からもう一回質問させていただきたいんですけど、
はい、
ののかさんがこれまでこうやってきたラジオ振り返って今感じることってあったりしますか？
はい、ラジオでめっちゃ思うのは、
はい、
なんか先輩とか後輩とめっちゃ仲良くなれるっていうのが、うん、自分的にめっちゃいいなと思う点で、
はいはい、
なんかこれ収録前に打ち合わせやってるじゃないですか、
うん、そうです
ね、はいはい、なんかその時にいろいろお話ししたりとか、こうラジオ終わった後とかも実は先輩とショッピングに一回
素敵
行ったりとか、
いい、はい、
そう、このここ来るまでの行き帰りの時とかでも結構いろいろお話できて、
はいはいはい、
なんか僕会とかやとやっぱり同じ学年の子がいるから、うんうん、なんかその子たちとばっかりちょっと話してしまうっていうのがあるけど、うん、なんかラジオはいろんな学年の子と同じグループになるから、はい、
そうですね、
そう、普段話せないこととかいろいろ話せて、うんうん、とっても嬉しいなと思います。みーちゃんはどうですか？
私も初めてその収録する前日に過去の放送を聞かせていただいてたんですけど、やっぱ先輩のトーク力とかすごすぎて、
うん、
絶対こんな話せんわって思った翌日全然話せなくてけどまあ今回 DJ させていただくんですけど、うん、まあ先輩方とか後輩とか同期にも助けてもらいながらこれからも頑張りたいなと思います、
うんうん、はい、
はい、じゃあこれからもよろしくお願いします。
お願いいたします。
それではここで一曲お聴きいただきましょう。 BTS で Life Goes On。はい、それでは今日のエコ弁はののかさんお願いします。
はい、この放送の約1週間前の2月14日はバレンタインということで今回はサステナブルなチョコレートについてお話ししたいと思います、はい、サステナブルなチョコレートって聞いたことありますか？
まあサステナブルは最近耳にすると思うんですけど、うん、あんまそれが結びつかないかもしれないです、うん。
サステナブルなチョコレートとは、はい、カカオ生産における環境や人権、生活者の生活などへの配慮を重視して作られたチョコレートを言います。
うん、
カカオ豆の生産国や地域は様々な社会問題を抱えています。例えば南アフリカでは焼き畑や農地拡大による森林減少、労働力不足による児童労働や栽培の技術不足など課題は多く、貧困からも抜け出せずにいます。
うん、
他にも世界各地のカカオ産地では 木の高齢化や病虫害、栽培技術の周知不足による収穫の減少などが問題とされています。カカオの生産を持続可能なものにするため、チョコレートブランドが様々な SDGs の取り組みをしています。例えば株式会社明治によるカカオ農家支援活動が2006年にガーナから始まりました。社員さんが実際に現地に訪問して、カカオ豆の生産のサービスから生産者の生活向上に向けた様々な支援を行っています。現在はガーナ、ペルー、エクアドルなどの9カ国で展開しています。
すごい
ここからはサステナブルなチョコレートの商品例をご紹介します。
はい、
まずは明治が出しているザ・チョコレート。こちらはスーパーなどにも売ってるので見たことがある人いるかもしれないんですけど、はい、先ほど説明した明治カカオサポートを実施するベネズエラ、ブラジル、ペルー、ドミニカ共和国の4カ国で生産された明治サステナブルカカオ豆をカカオマスに使用して作られたチョコレートです。カカオ豆の個性を引き出すため、各産地のカカオ豆に合わせて製造工程にこだわるほか、香料不使用で仕上げています。さまざまなカカオ産地のカカオ分 70% のビターチョコレートを展開しています。次はピープルツリーフェアトレード板チョコレートです。ピープルツリーはフェアトレード専門のブランドです。適正価格で継続取引することや技術支援、子どもたちの教育支援など生産者の幸せな生活をサポートします。森を壊さない、水や空気を汚さない、人と命を守る、無駄にしないという環境ポリシーを守り、地球環境に優しくサステナブルなチョコレートを25年以上手掛けています。カカオ豆や砂糖、トッピングまで全てがフェアトレード&オーガニック素材。ミルクとビターをベースにラズベリーやオレンジ、抹茶など20種類以上と豊富なラインナップです。他にも開発途上国を支援するエシカルなチョコレート紹介します。
はい、
まずはロッテのガーナリップルです。赤い箱でハート型のチョコレートで、皆さんちょっと見たこと食べたことあるんじゃないかなって思うんですけど、このチョコの売り上げの一部がレッドカップキャンペーンを通じて国連 WFP に寄付されています。このお金は発展途上国の給食支援に活用されています。他にも皆さんご存知のブラックサンダー、こちらは裏面にスマイルカカオプロジェクトっていうラベルの表示がされているの、皆さんご存知でしょうか？
初めて知りました。
実はブラックサンダーの売り上げの一部は児童労働をなくす活動へ寄付されています。このようにサステナブルなチョコレートはまだまだたくさんあります。サステナブルなチョコレートを選ぶ際には製品に国際フェアトレード認証やオーガニック認証などの認証マークがあるかを確認してみてください。これらの認証マークは持続可能な生産方法や労働条件が守られていることの証であり、サステナブルなチョコレートであることを表す目安にもなります。他にもウェブサイトにも情報が載っているので、ぜひ皆さん調べてみてください。で、貧困や児童労働、さまざまな社会問題を直接自分が解決するっていうのはなかなか難しいことですが、人権や環境に配慮されたサステナブルなチョコレートを選ぶことで、間接的にチョコレートの生産に関わる人々をサポートすることや開発途上国の支援につながります。皆さんもぜひサステナブルなチョコレート購入してみてください。
すごいありがとうございました。はい、それでは本日2曲目をお送りします。 BTS でテレパシー。そろそろお別れの時間がやってきました。皆さん、環境について少しでも考えていただけたら幸いです。この番組では感想やこんなコーナーやってほしい、私はこんなエコをしていますなど、リクエストやメッセージを募集しています。メールアドレスは kobe@fm-move.com、 move の綴りは MOOV ですので、お間違いのないようにお願いします。ファックス番号は 078-334-2761 です。この他にもブルーアースプロジェクトの Facebook や Twitter、Instagram でも募集しております。NPO ブルーアースプロジェクトで検索してみてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。今回の DJ メイと
野中でお送りしました。
また来週のこの時間にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。